大橋と
ガクの
電話は
落とし頃。
2019年6月9日日曜日、はい、どうも皆さんこんばんは、あるいはこんにちは、あるいはおはようございます。あなたの心まで240キロ、時速 13.9キロぐらい、大橋です。
何やろそれ。はい、どうも皆さんご機嫌いかがですか。あなたの心のハーフマラソン、大地学です。
はい、というわけで始まりました。
はいはい、
2019年、令和元年6月9日、日曜日の大魔王は落とし頃なんですけれども、は
い、
今日は一体全体何のお話をするんでしょうか。
何の話をするんですかね。
なんかすごい、なんか、古畑みたいでした。
古畑の真似をしたつもりなかったんけど、それに近かったなと思ってしまいました。
はい、近かった感じがしましたけどもね、
はい、今日はねやっぱり日刊スポーツでもね、
はい、
大々的に伝えてます、
はい、
井上尚弥に IBF ベルト授与、
うん、
新旧世界王者が集結ってやつですかね。
なるほど。
いや知らないけど、
いや違いますね、はい、これは、はい、
やっぱりね、100何年ぶりやったっけ。
103年ぶり
に富山県出身の力士が優勝したというね、
はいはい、
その大相撲の5月場所の話をしましょうか、は
い、なるほど、
はい、
やっぱり大魔王と言いましたら大相撲というところで、5月に行われました、
はい
はい、大相撲の5月場所の話をするということですね、
はい、しましょう、
はいはい
はい、
まあ今早速ね富山県からというところで声が上がりましたけれども、まあ令和最初のこの場所で、
はい、
まあ、意外なというかですね、
うん、
ことがなされましたと、まあ、全く予想してなかったんじゃないかというところ
です。予想してなかったですよ、ほんまに。
それは誰もね、と思うんですけれども、
はいはいはい、
まあ、その幕内最高優勝を収められたのがですね、
うん、
前頭8枚目、
はい、
西の8枚目だった朝乃山関がですよ、12勝3敗という星を集められまして、
うん、
平幕優勝を果たされたというところだったんですよね。
そうですね、
うん、でまあ今ほどもありましたけども、富山県からは、まあ、大正5年夏場所の横山太刀山以来ですね、103年ぶりで、三役経験のない力士の優勝は昭和36年夏場所の佐田の山以来58年ぶりとなる快挙だったというところで、う
ん、すごいな、
いきなりのですよ、
うん、
いきなりのまあ躍進だったというところですね。
そうですよ、だからこの宮今優勝セールしてますよ。
この宮優勝セール
してる、朝乃山優勝セール、
本当に
やってます。
あ、そうなんですか。
だって親方がね、
はいはい、
のおじさんが、
はい、
経営者ですから。
あ、そういうことなんですね。
この宮っていうね。
あ、そういうことなんですね。
まあ、東京の方は分かんないでしょうけど、
はい、
まあ、大阪ですよね、大阪、
はい、
ほとんどで、はい、なんか一軒だけ愛知県にトヨタにありますけど、はい、うん、はい、一軒だけとは何軒かあるんか、
まあ、何軒かはあると思いますけど、まあ、この宮はね、
うん、
大魔王特設スタジオのすぐそばにもありますけれども、
あります、
はい、
優勝セールしてましたよ。
なるほど。
で、朝乃山優勝セールって何売ってるんかなと思ったら、
はい、
な関連性ないんやろうけど、刺身とか。
まあ、富山県は確かに海なんでね、面してるんで、
ええ、
はい、海の幸というところはあるのかもしれませんけれども、ね、
しかも一部っていう、
一部全体ではなく、
ええ、
あ、なるほどね、あ、ははなるほど、そんな好み屋さんもセールをするような、
はい、うん、
まあ、地元の富山ではだいぶフィーバーになってるみたいですけれども、
そうでしょうね、
はい、まあまあまあまあ、そんなわけでですね、
うん、
1994年平成6年3月一日生まれの石橋宏樹さんこと朝乃山英樹さんが幕内最高優勝、
うん、
初優勝を遂げられたというね、
はいはいはい、
そんな場所だったわけですけどもね、
まあ、なんかテキパキと話す感じの好青年ですよね、
はい、あ、そうですね、うん、本当に好青年という感じはしました、
はい、
そうなんですよね、まあ、本当にいきなりの躍進というか飛躍だったわけですけれども、
そうですね、
まあ、もともとね、まあ、大器っていうふうに言われてますし、この人も、
うん、
上背もあるし、
ええ、
まあ、体重もあるし、
うん、
というところでもともとが期待されてた力士だったんですけれども、まあ、この 平成終わって、
はい、
令和始まったこの2019年5月場所で、まあ、初優勝を遂げられたというところだったんですよね。
そうですね、まあ、朝潮、元朝潮の親方の部屋でも、はい、少ないんじゃないんですか。
そう、少ないというか、まあ、うん、そりゃそうですね。やっぱり朝青龍がね、朝青龍関が、まあ、いてた時は優勝何回も重ねられましたけれども、
うん、
まあ、親方としては2人目の優勝力士になるようですけれども、
はいはいはい、
まあ、弟子のね、
うん、
まあ、やっぱりあの横綱の優勝とまたその平幕の優勝というのは考えが違うものがあったと思いますし、結果的にまあ14日目のね土曜日の、時点で優勝が決まったわけですけれども、
はいはいはい、
まあ、その日たまたまその親方がテレビ中継の解説をされてたので、
うん、
まあ、目の前で、豪栄道関に勝って、でその後に、後を追ってた鶴竜関がね栃根新関に負けちゃったので、
はいはいはい、
その時点で優勝が決まったというところはありましたけれども、う
ん、まあね、まあ、鶴竜 も、
はい、
もう優勝やろうって自分で心の中で思ってたやろうけどね、まさかね、
はい、
その負けるとは
そういうところでしたね、うん、ちょっとやっぱりあの、
まあ、高安のやつがちょっとあれやったね、
あの味噌がついてしまったところ、うん、まあ、妙義龍に負けた、まあ、まあまあまあそうですね、
うん、
まあ、負けた相手もやっぱり強い上位陣ではありますけれどもね、
はい、
まあ、11勝4敗というところで不満の残るところだったんではないかと思いますけれども、千秋楽までね、持ち込めなかったっていうのは悔しいところだったんじゃないかなと思います。
やっぱ、まあ、そうですね、栃ノ心やったっけ、変化した、
そう変化しました、まあ、あの、まあ、栃ノ心の名前出てしまいましたけれども、やっぱりねどうしても勝ちたかったんだと思います
そっちの方が嬉しいでしょうね、大橋さんと、
私あの見てたんですよごめんなさい、見てたっていうかラジオ中継を聞いてたんですよね、でラジオ中継、あ、そうか、ラジオ中継を聞いてたで、うん、それであまあ、思わず手をたたいてしまいましたからね、
それはあの会社じゃないですよね、
会社じゃないです、土曜日なんで、あの自宅であ
、なるほどなるほど、
ちょっとあの仕事しながらラジオを聞いてたんですけれども、
よっしゃって言うたんですか、
やったって思わずあの手を一つたたいてあの本当にあのもろ手を挙げてしまいましたからまあ、やっぱりね、うん、まあ、その栃ノ心関10勝5敗というところで、先場所まで大関だったわけですけれども、
うん、
まあ、陥落してしまって、
ええ、
ただその陥落した翌場所でね受賞を挙げると、まあ、特例という形で大関に返り咲くことができるというところで、
はい、
まあ、どうしてもやっぱり大関に返り咲きたかったと思うんですよね、
うん、
栃ノ心関としても、まあ、ずっとあの、7日目まで7連勝というところで調子が良かったですし、
はい、
まあ、彼の中でもやっぱりもう受賞はっていうところはあったと思いますが、
うん、
足踏みが続いてたところではありましたからね、
そうですね、
阿炎、明生、そして朝乃山13日目、
うん、
まあ、あの一番ですよ、13日目ね、
はいはいはい、
それこそあの優勝した朝乃山関との一番で本人は勝ったと思ったんでしょうけど、あの足がまあ物言いついた結果ね、うん、6分間の審議を経まして、
はい、
行司軍配差し違いで負けてしまったというところで、
うん、
思わず涙したっていうところがね、ニュースでも流れてましたけれども、まあそんなところもあってどうしても勝ちたかったんだと思います、
うん、
横綱相手でも変化してでも、まあ横綱だったらね、
うん、
変化でもついてこいよというところも、
まあ確かに、
はい、
まあ、あガツンってぶち当たってるだけじゃないか、相手がね、はい、こうぶちかましてきてこうそれを受けるのが横綱ですからね、
はいはい、
っていうね、なんかそういうなんかイメージみたいなのもなんかおかしな話ですけど ね、その、はい、なんでしょう、桁繰りあかんとか、
はい、
ね、その張り手とかあかんとか、
はい、です、ね、
張り差し
張り差し、うん、勝ち上げに行くとかっていうところでね、まあ、やっぱりまあそのなんでしょうか、イメージとかはありますけれども、
うん、まあ、その時の状況でなんかそう思ってしまうっていう、まあね、もんがありますよね、
そうですね、そうですね、
それがダメっていうわけじゃないんやけど、
そうですね、
まあ、でも栃ノ心良かったですね、
いやもうこれはね本当にあの私は嬉しかったですよ本当に、まあ、あのずっと初日もすごいあのものすごい力強いもうを見せてたんで、やっぱあの甲斐の力すげえなと思ったんですよ、あの千代大龍をだってあの釣り上げしてそのままあのもうあのあれですよ、送り出しなったかなもうなんかすごい
重たいの、
重たいのを、
うん、
なんちゅう腕力やと思いましたからね、
まあね、そのプロレスみたいなことやってはったんでしょうね、うん、なんか名前忘れましたけど、
そうですね、
はい、
サンボ
やったっけな、なんかやってはるでしょ、うん、
はい、
それでもなんかすごい、
うん、
優秀な成績を収めてもう腕力には自信あるって感じしてますもん、だって
ものすごい腕力だと思いますよ、
うん、やっぱりね、うーん、嬉しいですねって言われて
そうですね、そんな感じですわ。はい、ちょっと思わず土地の親戚の話になって息上がってしまいましたけれども、
はいはいはい、
まあまあまあまあまあ、まあ、上位勢の話というところでは、まあ、鶴竜関が一人横綱10勝4敗、
うん、
土地の親戚関脇で10勝5敗、まあ、大関返り咲き特例でというところがあったんですけれども、そのまあ大関というところではですよ、まあ、もちろん期待されたのはです、
うん、
先場所の3月場所のですね、まあ、活躍によりまして大関に推挙されて大関になった貴景勝関がちょっとやっぱり残念なことになっちゃったなっていうところでしたね。
やっぱあれじゃないですかね、飲みに連れ回しすぎ
というところ、いつもね、うん、なんか大魔王でもずっと言ってきましたけれども、
うん、
その昇進した時にね、大関とか横綱とか、
うん、
で谷町がもうなんかもうどっか
引っ張り出してるんじゃないか
なってるんじゃないかと、
まあ物食べるのはええと思うねんけど、はい、お酒飲みすぎるのはね、はい、やっぱり良くないですよ。
その通りですよ、
どっかの議員も問題になってますけどね、そんなんで、
そうですね、
だから、そういうなんかお酒ってやっぱり我々ポッドキャスト界の中で、
はい、
なんですかね、闇の帝王人さんっていう人はね京都府やってますけどね最近、
はい、
言うてましたけど、
はい、
酒は何でも悪いことさせよる言うて、
おっしゃってましたね、ま
あ、名言でしたからね、はい、確かにそうです。お酒飲んだらやっぱりね理性が飛ぶんでしょうね。なんか人間で気大きになったりなんかいろいろ悪いことしてますやん。
そうですね、
だから、あまり飲ませないようにしましょうっていうのもおかしい話やけどな、
はい、
まあ日本酒メーカーさん等もやっぱりそのためにお酒作ってるわけやから、はい、なんていうの、味わって飲ますようにしよう、ガブ飲みとかして、
はい、
したらあかん。そんななんか何ですか、丼かなんかで飲むんでしょ、
はい、まあだからすごい鉢とかで飲みますからね、
もうそんなんええやんって、もうちょっと、その一気に飲まんでええから味わって飲もう、
本当に
もう食べる方行こう、
ちびちび飲んで、たくさん食べてくださいよ。
そうですそうです
そうです、本当に、
うん、
ほんまに酒は何でも悪いことさせようというのはね、
ほんまさせよう
ですね、うん、はい、皆さんミッションインポッドキャスティブルの動画をですね、
はいはいはい、
ご覧いただきましたら、
もうそろそろやってもええんちゃうかなと思うんやけどな。
あ、なるほどね、はあ、ははあ、それもまた楽しみな話はございますけど、
多分人さんやりたってしゃあないんちゃうんかな。
そうですか、なるほど、
ミスターがやろう言うたらやるんやろうけどな。
なるほど、
うん、
まあまあまあまあ、それもまたもしまあやるとなったら随分ぶりになるじゃないですか皆さん。
そうですね、
もう7年とか、
うん、
まあまあまあ、急になんかそんなポッドキャスト話というか動画ポッドキャスト話になりましたけども、
まあ、次はもう動画サイトはもうないもんですから絶対 YouTube になると思いますけどね。
でしょうね、まあそのねアップする先が変わるという感じにはなりますでしょう。まあ、一応話を高木正直に戻しますと、残念な結果には終わりましたので、まあ、結局ね3勝4敗8球というところで、
はい、
まあ来場所いけないカド番ですよ。小さい体の、ね、押し相撲 で、
はい、
でやっぱり若くして大関になったもんですから人気がありますし、懸賞がついてしまうので、どうしてもやっぱり周りの力士もね、まあ、ガチンコといいますか、
はいはい、
力を入れて当たってくる機会が多いんだろうなと思いますけれども、
まあ、前回も僕らも予想してましたけど、白鵬休むっていうのは予想してましたけど、はい、そういう時はやっぱりチャンスやって思うんでしょうね、やっぱりみんなも ね、
そうね、
なんか無理しすぎるっていうところもあるんじゃないですか。
なるほど、まあね、やっぱり若干の衰えは見えるものの、やっぱり王者ですから、
はい、
その王者がいてないと、王者がね、
はい、
休みの時にっていうのは確かにあるでしょうね、我こそはっていうところ、まあ、もちろん鶴竜関もいるわけですけれども、
うん、
やっぱり横綱2枚のうち1枚いてないというのは、なんでしょう、周りの力士にとっても思いのところ変わってくるでしょうし、
やっぱり壁嘘になりますもん。
あ、それも絶対そうですね、うん、
でやっぱりなんですかね、大関陣も、
はい、
なんかちょっと気抜けるんかな、
うん、
なんか上位と当たるのが、
はい、
少なくなるからっていうことで怪我しちゃうんかな、はい、
うん、
要は玉足がすごいちょっとなんか、
はい、
ガー行き過ぎたんちゃいます。
今場所、
うん、
あ、まあ、調子が良かったというところはあるでしょうね、 まあ、立てやすい距離で初場所を優勝してるわけでもないですし、
はい、
ずっと長い間三役の地位で頑張ってきたわけでもないですからね、
うん、
これはさすがのところを見せてくれましたよ。玉鷲関もね、まあ、10勝5敗という成績でしたけれどもね、
うん、
まあ、やっぱりあの上位勢といいますか関脇小結び、うん、そうですね、1枠2枠空くので、まあ来場所の番付のことを思うと玉鷲関は三役にきっと返り咲くでしょうし、
はい、
その後に続くのは誰になるのかなというとですね、これはあ、でも待てよ、
朝乃山はどこまで上がりますか。
朝乃山はどこまで上がりますかね、いきなり小結びまで行きますか。いや前頭ヒット、星勘定1、2、3、4、5、あーん、いや、まあ、前頭上位まで小結びはいきなりないんじゃないですか。
なんかそういう気もするけど、ありそうな気もするなっていう、
まあ、そう、まあ盛り上げるためにね、
うん、
そういうこともあるかもしれませんが、土地の親戚が来場所大関戻りますと、
はい、
でそうなると関脇が空いてしまうわけですよね、
うん、
一ノ城関も残念ながら巻き越しでしたし、
はい、
でまあ、御嶽海関が小結びで9勝6敗なので、これはまあ東の関脇になるでしょうと、
うん、正代とか、
そうなんです、
うん、
でその後の関脇の西とで小結びの東西が空くんですよね、
はいはいはいはい、
だから3枠あるんですよ想定としては。
これなんて読むんですか、はい、明星、
明星
明星
明星ね、
明星と島の海ぐらいが上がってくるのはまあ確実でしょうけど、これはまあ前頭何枚目かでしょうね。
そうで、どこ、まあ、結局ね西の前頭 3,4,5 のところの人たちが見たら10勝5敗が3人並んでるんですよ。
あ、そうですね、
玉鷲、阿炎、竜電というところが、
うん、
この3人がまあ大勝ちしてるの で、まあ、上位勢前頭の上位見ても負け越してる人たちばかりなので、
ですな、
玉鷲が、まあ、関脇の西で東西の小結びに阿炎竜電というところが入るんじゃないかなというふうに、
なるほど、
この星勘定的には見えるところではあるんですけれどもね。そうなんですよ、だから今、まあ、名前挙げましたけれども阿炎竜電というところが、まあ、三役をね取得した人の名前を伝えておきますと、朝乃山関が今場所はその優勝とともに殊勲賞と敢闘賞だったわけですよ、で、敢闘賞があと2人いまして、
はい、
阿炎も敢闘賞、
うん、
で島の海、さっき名前出ました島の海も敢闘賞、
うん、
で竜では技能賞だったんですよね。
ははは、
だからまあその敢闘賞と技能賞を取った前頭4枚目阿炎、前頭5枚目、うん、竜電というところが、うん、地場所初の三役というところ、あ、初かな、三役っていうところじゃないかなっていうところですね。
阿炎教官と竜ライターが本なら行くということですね。
そうですね、
はい、
まあまあまあ、なんか星勘定の話ばかりをしてしまいましたけども、
いや
まあなんかやっぱりその初優勝を遂げた朝乃山関も25歳、
うん、
まあ、今名前挙げた阿炎関も25歳になる、うん、年ですね。
そう考えたら貴景勝は若いな。
若いですよ、
うん、
そう思うとね、
な
のでやっぱりみんなガツンってかましに来るんですよね。
なるほどなるほど。
でそれを跳ね返してきたんですけど、
うん、
やっぱりちょっと今場所はその飲みに詰めで回されてしまったのか。
それあかんよ、もうほんま
というところがね、
もう悪い大人たちいっぱいおるから、そのあれやん、
はい、
なんていうんかな、敵陣を潰しに来はるんですよ、
うん
敵陣を。
なるほどね、うん、はいはいはい、そう、味方のふりした敵がいる場合がありますからね、
はいはい、次名古屋場所でしょ。
名古屋場所です、
ね、名古屋場所あれね、キセニアンの握手会券みたいなの売ってますけど、
はい、
欲しいな思いながら
無難かな、いろいろ、うん、まあその売り出し方はありますけれどもね、
はいはい、
そうですよ、ドルフィンアリーナでありますから、また、
うん、なんかツイッターの、
はい、
日本相撲協会のツイッター、すごい愉快な
愉快な
感じですよね。
ますか、
なんか力士に、
はい、
カード引かせて、はい、それのに答えるみたいなさせてますよ。
お、そうですか、私見た時ないですけど、
なんかマイブーム、それなんか懐かしいな、懐かしいな、マイブームは何ですかっていうプラ引いてましたけどね。誰やったかな、引いてた、引いてましたけど、
じゃあちょっと自宅でチェックしてみます。
見てください、ぜひ
ぜひチェック
で、場所入場の時は絶対その今日の誰々みたいなの出てきますし、
なるほど、
その握手会の件のあれも書いてましたし、なかなかいいですよ。誰でしょうね、あげてんの、
うん、中の人がどういう人なのか気になるところですか、
ええ、
なるほどね。じゃあちょっと本当にそれはチェックしておきます、
ええええ、何日目だったかな、はい、22日ぐらいかな、
はい、
の時のやつはどれだったかな。ちょうど栃ノ心負けて、
はい、
で閣僚も負けた時やったから、
あ、まあ、これだから11日目じゃないですか、
あかな、
ええ、
その時ね、はい、どご飯食べてたんですよ、まあ、よそ行ってたんですけども、はい、で中継は見えへんかったけど音だけ聞いてて、
はい、
あなた閣僚がって言ったから、あ大阪アナウンサーやと思って
あの声でおなじみ、
おなじみで、
はい、
すぐ分かりますね、
すぐ分かります、特徴のある声ですからね、
はい、うん、
はい、
あと白崎アナウンサーもすぐ分かりますからね
そうですね、うん、だいたい NHK の、 あの相撲中継に出てくるアナウンサーの方ね、声聞いたらこの人だなっていうのは分かるわけですけれど、
あの北の富士さん最近スルーされるの好きなんかな、
そうやっぱりなんかあの言いっぱなしな時ありますよね、
もう結構みんなスルーしてますよ、
う
ん、
そうですね、
でもそれでもなんかへっちゃらみたいな感じで
体勢がついたんでしょうか、ね、あの別に返しなくても大丈夫っていう
ね、なかなかですね、
うん、ただその代わりあのアナウンサーが問いかけてもあのスルーするときありますけどね、
はいはいはい、
スルーパスの応酬のときがありますから
、ね、早く飲み連れてください、ね、
まあまあまあまあまあ、まあ、今場所、まあ、そんなね5月場所だったわけですけれども、
う
ん、まあ、やっぱり若い人の台頭というのはやっぱりいいことだなと思いましたし、
うん、
まあ、大橋といたしましてはやっぱり土地のシーンがね受賞後輩を挙げてくれたというのが嬉しかったですよ。
なるほど、なるほど、
素直に、はい、そんな感じですけども、
はい、そんな感じですね、
はい、
はい、
後半に続くよ。